彼は主の目にかなうことを行った。ただし彼の父祖ダビデのようではなく、すべて父ヨアシが行った通りに行った。すなわち高きところは取り除かれなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり犠牲を備えたりしていた。王国が彼の手によって強くなると、彼は自分の父である王を討った家来たちを撃ち殺した。しかしその殺害者の子供たちは殺さなかった。モーセの律法の書に記されているところに基づいてのことであった。主はその中でこう命じておられた。父が子の家に殺されてはならない。子が父の家に殺されてはならない。人が殺されるのはただ自分の財家の家でなければならない。アマツヤは塩の谷で1万人のエドム人を撃ってセラを取り、その場所をヨクテエルと呼んだ。今日もそうである。はい、次は第二歴代史25章5節から9節を読みたいと思います。792ページです。791ページです。あ、違う、やっぱり2ページだごめんなさい。はい、読みます。アマツヤはユダの人々を召集し、ユダ族およびベニヤ民族の全員を父祖の家ごとに千人隊の長、百人隊の長の下に配属した。20歳以上の者を登録すると、槍と大盾を手にして、手にして従軍する兵が30万人いることが分かった。さらに彼はイスラエルから銀100タラントで10万人の勇士を雇った。すると神の人が彼のもとに来ていった。王よ、イスラエルの軍勢をあなたと共に行かせてはなりません。主はイスラエル、すなわちエフライムのいかなる人々とも共におられないからです。しかしもしあなたが行くのならそうしなさい。大しく戦いなさい。神はあなたを敵の前につまずかせられます。神には助ける力もつまずかせる力もあるからです。アマツヤは神の人に言った。ではイスラエルの部隊に与えた100タラントはどうしたらよいのか。神の人は答えた。主はそれよりも多くのものをあなたにお与えになることができます。今日の説教、自分の運命を主に委ねると題して、イレイ先生よりお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、南ユダの新しいアマツヤ王という人のお話をしたいと思いますけれども、最初にですね、いつものように解説します。アマツヤ王のプロフィールということで、一節もう一回読みますけれども、イスラエルのエホアハズの子ヨアシの第二年に、ユダの子ヨアシュの子、アマツヤが王となった。北イスラエルにはですね、ヨアシュという王様がいますけれども、同じ南ユダにもヨアシュと言いますけど、全く別の人ですけれども、でしかも同じような時代に同じ名前の王様がいたということで、ややこしいんですけれども、北のイスラエルがこのヨアシュ王という王様の時代に、南ユダもヨアシュが王様でしたが、その子供のアマツヤが引き継ぐことになりました。で、25歳で即位して29年間南ユダを統治することになりました。で、この29年の間には彼の息子アザリアと言いますけれども、この息子と摂政で共同統治する期間があります。 一人で統治した時代もありますが、息子と一緒に治めていた時代もあるということです。で、彼のお母さんはエホアダンといって、エルサレム出身の人でした。で、まあ、このアマツヤのことをですね、聖書は、まあ、基本的に神様の御心に従った王様であると評価しています。しかしアマツヤの信仰はお父さんと基本的に同じレベルの信仰です。お父さんどうだったかというと、ヨアシュはバールなどの偶像は排除しました。それは良くないと思って排除しました。ところが高きところ、ね、いつかお話ししましたけど、この高きところは残しました。これ良くないものですね。ですからアマツヤもですね、まあ、お父さんと同じようにすればいいやと思ったんでしょうね。同じ政策を踏襲しました。ですからアマツヤの信仰は、基本的に、まあ、良い信仰的な人でしたけども、ダビデほどではないと、ダビデのレベルの信仰ではないということです。まあ、ちなみにダビデの信仰と同じレベルに達した王様誰ですか。ヒゼキヤとヨシアオです。この2人は高きところを排除しました。でもこのアマツヤはそこまでは行ってないということですね。はい、2番目、性的の排除。この12章の20節後で読んだらいいと思いますけれども、アマツヤのお父さんのヨアシュはですね、彼の家来によって暗殺されました。で、次アマツヤはですね、自分が王様になるとしばらくはその暗殺した家来をですね、そのままにしてたんですけども、自分が力をつけるとその家来たちを、まあ、死刑にしました。暗殺ですからね、殺人罪です。でも6節見て分かるように、しかしその殺害者の子供たちは殺さなかった。以前も言いましたけれども、古代では謀反を起こした者はその本人だけではなくて子供たちも皆処刑するのが一般的でした。そうしないと復讐されるわけですね。ですから、まあ古代ではやむを得ない処置だったんですけれども、ところがアマツヤはその通例に反して子供たちを殺さないで生かしたということです。まあ、理由は、27節に書いてますね。これは申命記24章16節の引用です。父が子のゆえに殺されてはならない、子が父のゆえに殺されてはならない、人が殺されるのはただ自分の罪罪かのゆえでなければならない。はい、アマツヤは、その当時の常識を破って聖書に従う決断をしました。はい、以上で、次はですね、第二歴代史25章です。これはエドム人との戦争について7節に書いてますけれども、詳細がここにあるので、さっき読んだところですけども、まあ、アマツヤはですね、エドム人と戦争になるわけですね。で、その時に南ユダの30万人の精鋭を招集して、戦おうとしています。それにプラス北イスラエルから、銀100タラントで10万人の傭兵を雇い入れました。ですから全部で40万人にして戦おうとしたんです。しかしこの10万人というのはですね、歴代史読んだら分かるんですけれども、悪者です。この人たちは本当ならず者で、神様が忌み嫌う者たちです。それで神様は預言者を使わせて彼らと一緒に戦うなと、彼らを返しなさいと忠告します。そしてアマツヤはその忠告を聞いてですね、この10万人を返します。それで残された30万人の、まあ、これは自分たちの軍隊ですけれども、それだけで戦います。 しかし神様がアマツヤを祝福したので、彼らはエドム人に勝利して1万人を撃ちました、はい。まあ、そういう勝利、エドム人に勝利するという体験がありました。じゃあ次ですね、行きたいと思います。損失を補って余りある神、先ほどですね、まあ、アマツヤはお父さんのヨアシと同じレベルの信仰だと言いました。まあ、そうは言っても聖書は、彼は主の目にかなうことを行った。まあ、基本的に良い王様だった。評価しているわけですね。で、どの辺がアマツヤの素晴らしい良い信仰なのか、評価されているのか、まあ、私考えましたけども、それは一つはですね、このアマツヤという人は本当に聖書の言葉を信じて、損得感情を度外視して信仰に立つ人だということです。損得感情を度外視して信仰の決断をできる人物だったということですね。で、それはですね、エドム人の戦争の時にテストされました。この戦いはですね、本当に拮抗した戦いだったようですね。どっちが勝ってもおかしくない。南ユダかもしれない、エドム人かもしれない。だから本当に実力は伯仲していました。それでアマツヤはですね、何年でもこれ勝たないといけないということで、勝利を確実なものにするために、自分とこの兵士の30万人にプラスして、北イスラエルから10万人の傭兵を雇いました。でもさっき言ったように、この10万人は、非常に悪い人たちです。ですが神様は預言者を送って、この10万人はいらないと、彼らがいては私はあなた方と共にいないと、だから返しなさいというわけですね。だから10万人返そうとしましたけれども、でもですね、この10万人はですね、まあ、その帰ってるそのまま10万人ですから、なかなかの軍隊ですよね。で、10万人が帰るとですね、南ユダの戦力は4分の1が減ります。これ結構大打撃ですよね。しかもですね、この10万人を雇うために銀100タラントを支払ったって書いてます。まあ、調べたらですね、3億円ぐらいだって。3億円も払ってですね、一緒に戦ってくれと払ったんですけども、戦わずして帰りなさいっていうわけですね。これはっきり言って3億円をドブに捨てるということです。それでもこのアマツヤは神様がそう言ったので、神様を信じて彼らを返しました。これ大変な信仰の決断です。リビングバイブルでですね、こうありますね。
第二歴代史25章8節から10節。そんな連中と一緒に戦いに出たら、どんなによく戦っても負けます。神様には助ける力もあれば、倒れさせる力もあるのです。だが、あの金が惜しい、金のことはどうしたらよいだろう。神様は、それ以上のものを陛下に与えることがおできになります。そこでアマツヤ王は傭兵を郷里のエフライムへ返したのです。
はい。彼はお金の損得感情を捨てて、神様が共にいることを願って彼らを戦う前に返しました。これは本当に信仰の決断ですね。まあ、以前も話したことあるんですけども、よその教会のある姉妹がですね、先生ちょっと相談があるんですけどってうちに来たんですね。この人は、まあ、過去にもいろんな事業を手掛けた女実業家でした。で、まあ、この人がこういうんですね。実は最近シーサーの形をしたボトルをたくさん大量に作らせたっていうんですよ。でそれに泡盛を入れて販売しようと思ってるんだって言うんですね。 それでもうすでにそれを作ってね、泡盛も入れて、もうあとは売るだけなんですけど、なんか平安がないって言うんですよ。それで先生どうしたらいいですかねって言うんですね。まあシーサーに泡盛入れて売ったらやっぱり平安はないんじゃないの。ないんじゃないですか。私だったら やりたくないですねって。でもやめなさいって言ったらね、先生の言う通りにしたら大赤字です、責任取ってくださいって言われたら怖いですからね、そうした方がいいんじゃないって、ね、優しく言ったんですけども、後で分かったんですけど、私の教そのうちの教会の隣の教会の牧師のところにもその人は行ってました。つまりこの人は本当に正しいアドバイスをもらいたいんじゃないんですよ。牧師というまあ宗教的な権威から販売しても大丈夫という承認が欲しかっただけなんですよ。だから承認もらうまで点々とこうしてたんですね。聞いたら5件目ぐらいの牧師がね、いいんじゃないって言ったらしいですね。それで販売したらしいです、ね。まあ、別にいいんですけども、やっぱ3000万もね、3000万だったかな、投資したからね、引くに引けないわけですよ。ですからこういう時はね、まあ、でも平安がないわけですね。私その時にこの言葉を言っとけばよかったなと思いますね。神様はそれ以上のものをあなたにお与えになることができます、信仰に立ちなさいとか言ってね、言っとけばよかったなと思いますね。またあるこのクリスチャンの弁護士がですね、言ってましたけども、この、まあ、依頼が来てですね、この人お金返ってこないわけですよ、人に貸して。それで裁判になって、まあ、勝訴したんですね。だけど相手がもう現金が なくて裁判費用も弁護士に払えなかったらしいんですよ。それで差し押さえに行ったらですね、この人もともと金持ちで偶像のコレクションを持ってたんらしいんですよ。金銀のね、なんか仏像みたいなのとかで、売ったら多分結構なお金になるようなものを代わりにこれを引き取ったわけですよね。でその時にね、これ売ってお金にしていいのかなって、ね、まあ、確かに収入になるけどもね、皆さん偶像売ったお金で潤いたいですか。ね、しかもどっかに売ったらね、別の人がその偶像を手にするわけですよね。まあ、そういうことを考えるとね、いろいろ、まあ、試みられますね。私たちは神様に従おうと思うけども、そういう大きなお金がかかるとね、やっぱりちょっともったいないんじゃないだろうか。そう思うけども、でも神様はそれ以上のものをあなたに補って、あまりある祝福で満たす、そういう神様なんですね。ですから私たちはそういう神様を信じる、その時に神の栄光が現れます。アーメン。次、自分の運命を神に委ねる信仰。次に、アマツヤという人は自分の命を、自分の運命を神様に委ねることができる、そういう人でした。アマツヤはですね、まあ、お父さんが暗殺された、家来に暗殺されたと言いましたけれども、自分が力をつけたときにこの家来たちを死刑にしました。これは正しいことですね。暗殺ですからね、普通に殺人罪です。しかしこの家来たちの子供たちまでは殺しませんでした。さっきも言ったように、これは容易にできることではありません。 もし子供たちまで殺害したら、ごめんなさい、子供たちを生かしてたらね、自分の親とか身内が死刑になったわけですから、アマツヤは恨まれても仕方ないです。いつか彼らがグルになってね、アマツヤに報復するかもしれません。だからそういうリスクがあったんですよ。ですからその時代は普通に子どもたちまでみんな死刑にしたということですね。でもアマツヤは生かしました。死刑にしなかった。何ですか？6節にありますね。モーセの律法の書に記されているところに基づいてのことであった。つまりアマツヤは神の律法を重んじて、それに従おうと思ったんです。自己保身するよりも律法を重んじる決断をしました。さっきはお金の損得の話でしたけれども、今回は命に関わる頃、だからもっと重たいテーマだったと思いますね。ですからアマツヤがですね、いや子どもたちは生かそう、律法を守ろうって決心して生かした後にですね、たまにねふと頭をよぎったことがあると思いますね。子どもたち生かしてしまったけど、いつか復讐されないだろうか、やっぱり処刑した方が良かったんじゃないかなとかね、いやでも神様生きておられるんだ、私は聖書に従った、従ったんだから神様は私を守ってくださるよ、そうやってですね、アマツヤは葛藤しながらその決断をしたと思いますね。で結果守られました。アマツヤは神様が共にいて彼の人生を守ってくださいました。まあ、聖書にあるように何度も言いますけれども、自分の命を得ようとする者はその命を失います。自分の命を捨てる者が生きるんです。これはもう絶対的な法則です。詐欺の賛美にもありました、イエス様がね、神の御子であるんですけども、十字架の死を選んで十字架にかかりましたね。イエス様が十字架にかかる少し前にゲッセマネの園というところで祈りましたね。できればこの苦い杯を私から取り除いてほしいと祈りました。つまりイエス様の 肉というか思いは十字架の死を避けたい、これが本音、それで苦悩しました。しかし祈りの中で最終的に、私の願うようにではなく、あなたの御心の通りになさってください、父なる神の願われる通りに十字架にかかる選択を自ら決めました。イエス様が命を放棄したことで、イエス様は復活しました。復活しただけではない、信じるすべての者にも同じ復活と救いの道を開いたんですね。私、まあ日本に生きてるとね、そんな命のかけるようなことってそんなにないかもしれないけども、でも小さな職場とか人間関係でも、自分を死ぬような、自分を自己否定するようなこと、しなければいけないこと、そういうことはあると思うんですよ。なんで私がこんなことしないといけないのか。でも神様の目に正しいと思うことなら、自分を投げ、ね、放棄して、神様に自分の運命を委ねるならば、神様は底なしに私たちをそこに落とすことはないんですよ。必ず私たちを救い出して拾い上げて生かしてくださるんです。死んだつもりが 生かされるんですよ。これが聖書の原則です。皆さんも小さい頃サーカス見に行ったことはあると思いますけども、サーカスの花形アトラクションは何ですか？空中ブランコですね、多分。あれはこう飛ぶ人がねスターなんですけども、でもね、空中ブランコの業界では飛ぶ人は大したことないです。飛ぶ人を受け止める人が一流なんだそうです。飛んだ人をくるくる回ってるのをねバシッてこう掴んで支える人の方がレベルが高いそうですね。それがその受け手が上手じゃないと空中ブランコは成り立たないそうです。飛ぶ人に求められるのはぐるぐる回ってパンって飛んで、あとよろしくって言ってこう手を挙げたら受け手がですねバシッとこう掴んでですね受け止めてくださるんですよ。私たちも自分を放棄したら自分がダメになってしまうんじゃないか、自分の人生終わってしまうんじゃないか、でもそれが神様の目に正しいなら喜んで自分を投げ出しますって決断してポンって飛び込んだらですね、下に落ちて終わるかと思ったらスパッとこうね神様に拾われるという、そういう体験を私たちはします。YouTube にですね、もう最近は感謝なことにいろんな有名な牧師のメッセージがあるんですけども、韓国のねハー・ヨンジュ先生ってもう亡くなったんですけども、昔韓国行った時に何回もお世話になった素晴らしい牧師なんですけども、この先生のメッセージがあったんですよ。それで聞いたら実はですね、この先生の教会に一人のご婦人がいたんだけども、その人は林家女子大学って、有名なね著名な女子大学の教授をしている、教育者で、そういう信徒がいたらしいですね。で彼女がある日ですね体調非常に悪くなったそうです。それで病院に行って検査してみると乳がんだと診断されたそうです。でもですね、彼女はそこまでショックじゃありませんでした。なぜかって言ったらね、実は最近彼女の息子さんいたんですけども、いるんですけども、息子さんも医学的には絶対に治らないと言われた重たい病気に患っていたんですけども、もう周りが熱心に祈り続けた結果ですね、奇跡が起こって息子さんが、完全に癒されたんだそうです。だそういう証があるもんですから、彼女は、乳がんですか、でも必ず癒されますって信じてですね、それで熱心に祈り始めたそうですよ。私の息子を癒した神は私の病も必ず癒してくださる。で祈るだけじゃなくて教会に行っても大学に行っても誰に対しても私は癒されます確信を持って告白していたそうです。しかしですね、祈りながらも手術がですねうまくいかないっていうんですよ。それで彼女は痛みで苦しんで弱り果てていったっていうんですよ。どうして？追い詰められた彼女は初めて神様に文句を言ったそうですね。神様、あなたは私の息子は癒したのになぜ私は癒さないんですかって、不公平じゃないですかってね、神様文句言ったそうです。そしたら神の声が聞こえたそうです。こう言ったそうです。あなたの息子は癒されて私の栄光を表したんだ。でも あなたは死を通して栄光を表すんですって言ったって言うんですよ。彼女はその時に自分の死を悟ったって言うんですよ。あ、神様は私を癒してくれないんだ、私はこれから死ぬのが神様の計画なんだ。もしそうだとしたら、最後は美しく死にたいって思ったそうです。それでですね、今まで、大学の教授でもあるんで、いろんな人と関わったんですね。で、今まで仲違いしていた人とか、傷つけたかもわからん、そういう人たちを名前をリストアップしてですね、で実際に病院に一人一人呼んでですね、悪かったねつって謝罪して許しをこうて和解したそうです。また自分も傷つけられた人を許しました。彼女はそのように毎日を生きて、それから1年ぐらい生きて天に召されたそうです。亡くなった後にこのハー先生の元に彼女からの手紙が、届いたそうです。だから生前の彼女が送った手紙ですね。彼女はその手紙にこう書いてあるそうです。先生、人間は天使にも悪魔にもなれるんですねって。私は無慈悲な心も持ってるし、柔和な部分もありました。でも私は人類を救うために十字架にかかって死んだイエス様を最後に仰ぎ見続けました。結果私は幸福に包まれて、間もなく主の御元に行くことができます。先生ありがとうございました。そういう手紙が送られてきたそうです。私たちも自分の命をすべて主に委ねたいと思いますね。自分の運命を神様に委ねるとき、私たちの命は、運命は神様がしっかりと受け止めてくださいます。そして最善を神様はしてくださいます。そして私たちに待っているのは永遠の世界です。私たちも目の前の損得にとらわれずに、神の目に正しいこと、神が喜ばれることを決断していきたいと思います。アーメン。それではお祈りします。天の神様、アマツヤは本当に、いろんな試みを受けましたけれども、時に大きな損害を与えるような決断をさせられましたけれども、彼は人間の常識ではなく神の御言葉に従う決断をしました。そして神様はそれを喜ばれ、彼に勝利を与えてくださいました。私たちも神様の目に正しいと思うこと、時にはそれが非常に大きなチャレンジになるかも、自分の大きな損失を被るかもしれないような、そういうチャレンジもあるかもしれません。しかし主はそれを補って、あまりある祝福で私たちを満たして、私たちと共に、神と共に歩む者に素晴らしい報いをくださることを信じます。そしてアマツヤはさらに自分の命を主に委ねて律法に従いました。私たちも自分のために生きている命ではありません。主に喜ばれるために、主の栄光を表すために今生かされています。それゆえにいつも自分が生かす道、自己保身の道、そういう道を選ぶことなく、あなたと共に歩むことができるように、あなたに自分の運命を投げ出すことができるようにしてください。主は私たちを しっかり受け止め、そして素晴らしいご自身の臨在の中に入れてくださいます。そして私たちは決して底なしに落ちることはありません。必ず主の中で安息し、本当に主にと共に歩むことが良かったと思える、そういう人生にしてくださいます。どうか一人一人を助け導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、感謝します。